それでは聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書6章の16節から33節までです。新約聖書第3版の方は185ページ、2017年版は188ページです。夕方になって弟子たちは湖畔に置いていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へと湖を渡っていった。すでに辺りは暗く、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。強風が吹いて湖は荒れ始めた。そして25ないし30スタディオンほど漕ぎ出した頃、弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいてこられるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。その翌日、湖の向こう岸にとどまっていた群衆は、前にはそこに小舟が一艘しかなく、その船にイエスは弟子たちと一緒には乗らずに、弟子たちが自分たちだけで立ち去ったことに気づいた。すると主が感謝を捧げて、人々がパンを食べた場所の近くに、テビリアから小舟が数艘やってきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないことを知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り込んでイエスを探しにカペナウムに向かった。そして湖の反対側でイエスを見つけると、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになったのですか？イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか？イエスは答えられた。神が使わされたものをあなた方が信じること、それが神の技です。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるように、どんな印を行われるのですか？何をしてくださいますか？私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います、モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からのまことのパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。今日のメッセージは、群衆がイエスに求めたパンと題しまして、ユウ先生からお願いいたします。
お祈りいたします。神様、主の御言葉を通して神様のこと、イエス様のことを学びたいと願っております。この場に共にいてくださって、私たちの心を開き理解を助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週私たちは5つのパンと2匹の魚という奇跡の話を聞きました。イエス様と弟子たちがガリラヤ湖の東側の海岸から、西側の海岸から東側の町ベツサイダに来た時、男性だけでも5000人以上の群衆がイエス様についてきました。女性と子供たちを含めると1万人以上の人々がいたと考えられます。彼らはイエス様が行う奇跡を見て聞いていたので、イエス様について数キロメートルをついて行ったのです。彼らは直接その奇跡を目撃したかったんです。またその中には自分の病を癒してもらいたいと願っている人たちもいました。イエス様は喜んで彼らの病気を癒し、彼らを迎えて神の御国のことを教えました。夕方になると弟子たちがイエス様に言いました。自分たちで食べ物を買うことができるようにみんなを解散させてください。しかしイエス様は答えました。その必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。イエス様は今そこに体が疲れていてお腹が空いている人たちを憐れんでいたからです。イエス様は群衆を食べさせるための自分の方法をご存知でした。しかし弟子たちを試してまた彼らを教えました。弟子たちは自分たちの力では不可能だと知り、自分たちが得たもの、また小さいもの、少ないものをイエス様のところに持ってきました。そこに一人の少年のお弁当を5つのパンと2匹の魚があったのです。イエス様はこの小さいもののゆえに神様に感謝を捧げてから裂いて群衆に分け与えました。群衆が十分に食べて余ったパン切れを集めると12個のカゴがいっぱいになりました。このようにしてイエス様と弟子たちの一日が終わろうとしています。今日の箇所はこの奇跡の出来事の後に続く話です。今日の箇所の前の部分は16節から21節はですね、イエス様が湖の上を歩く話でした。弟子たちの船のところまで歩いて来られました。この内容は マタイの福音書、マルコの福音書にも記されていますので、そちらの内容も合わせて状況を見てみたいと思います。パンと魚の奇跡を経験した群衆はイエス様を自分たちの王とするために連れて行こうとしました。イエス様は彼らの思いを知り、 弟子たちを強いて船に乗り込ませて湖の向こう岸に行かせました。そしてその間にイエス様は群衆を解散させました。それからイエス様は祈るために一人で山に登りました。祈りを終えた夜中の3時ごろ、今の時間で3時ごろですけれど、イエス様は山から遠くの湖の上にいる弟子たちをご覧になりました。その船は湖の真ん中まで出ていて、強い向かい風のために大変な状況にいたのです。それでイエス様は湖の上を歩いて彼らのところに近づいて行ったのです。当時は今のようにライトがなかったので、湖の上を歩いてくるものが何であるかを確認することはできなかったと思います。弟子たちはそれを見て幽霊だと思い恐れました。しかしイエス様はご自身であることを話すと、弟子たちは喜んで船に向かいました。するとその船は守られて無事に目的地まで着くことができたのです。ヨハネはこの奇跡を印だとは言いません。この奇跡はイエス様が帯びているメシアとしての栄光をただ弟子たちにだけ表したものだからです。前の日1万人の群衆に食べ物を分け与えた奇跡があって、後イエス様の人気はさらに上がっていきました。奇跡を経験した群衆はこの人こそ来たるべき預言者だ、我々の王だと考えました。そのような考えを知ったイエス様は彼らの間に残っていようとはしないで群衆を解散させたのです。そしてイエス様は祈るために一人で山に登りました。なぜなら群衆の考えは神様の御心と違っていたからです。ここで一つ考えたいことは、私たちの人生の中でこのように思いがけないチャンス、機会が訪れることがあるかもしれません。職場、学校や家庭の中で、友達の関係、同僚、家族との関係の中で、思いがけないいいニュースがあるかもしれません。その時私たちはイエス様がされたことを覚えていたいと思います。自分自身が周りから求められて称えられるようになった時、イエス様がなさったことは一人で山に退いたことでした。そして神様に祈り、神様の御心を求めたのです。パンと魚の奇跡が起こった日、群衆の中にはその場所ベツサイダの近くに寝泊まりをした人たちがいました。そしてその次、彼らはイエス様の居場所を探してやってきたのです。今日の箇所の後半はこの群衆とイエス様の会話の内容が記されています。今日は この会話の内容を通して群衆がイエス様に求めたパンのことについて学びたいと思います。一つ目のポイントは、群衆が求めたパンは体を満足させる食べ物でした。聖書を26節をお読みしたいと思います。6章の26節です。6章の26節をお読み、一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。前の日、パンと魚の奇跡を経験した群衆はこのように考えました。このイエスが我々の王になるなら、食べ物のことを心配する必要はなくなる。連れて行って我々の王にしよう。イエス様は彼らの思いを知り、先に弟子たちを船に乗せて向こう岸に行かせました。そしてその間に群衆を解散させて、群衆は弟子たちが自分たちだけで船に乗って立ち去るのを見届けました。けれどもイエス様は群衆のところに残っていました。そこには弟子たちが乗っていった船のほかにイエス様のための船はありませんでした。それを見て群衆はまたこう考えました。今夜イエス様はここで泊まるだろうから、明日朝早く来てもう一度話をしようと思いました。そして次の日、夜が明けるとすぐに群衆たちはイエス様を探し求めて集まりました。彼らはベツサイダの周りを全部探しました。けれどそこにはイエス様がいなかったのです。群衆はちょうどその日の朝入ってきた小舟に乗り込んでイエス様を探しにカペナウムに行きました。湖の反対側のカペナウムで群衆はイエス様を見つけたのです。そしてイエス様に言いました。先生、いつここにおいでになったのですか。夕べは船もなかったのに、朝早くからずっと探していました。するとイエス様が答えました。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。この群衆たちにはイエス様を探し求めるための熱心がありました。その前の日も彼らは遠くからイエス様が乗っている船を見て、湖の西側から東側まで遠回りをしながら走ってきました。どれほど熱心に走ったかといいますと、船に乗ったイエス様よりも先に群衆が目的地に着いていたと書いてあります。またその次の日、今日ですね、群衆は朝早くから起きてイエス様を探しにベツサイダのあたりを全部回りました。イエス様がそこにいないことを知ると、彼らは また小舟に乗って湖の反対側まで行ってイエス様を探したのです。そしてイエス様を見つけました。彼らにはイエス様を探し求める熱心がありましたけれど、一つ大きな問題がありました。それはイエスが誰なのかを悟っていなかったということです。彼らは本当はイエス様の印には関心がなくて、ただ自分たちが満腹したことだけに関心を持っていました。彼らが興味を持っているのはイエス様が本当にメシアかどうか確認するのではなく、ただで何も支払わず続けて食べ物を得ることでした。これが一つ目のポイントです。群衆が求めていたパンは体を満足させる食べ物だったということです。しかしイエス様が与えるパンは永遠の命に至る食べ物でした。群衆が、二つ目のポイントです。群衆がイメージしたパンは行いや努力によって得られる食べ物でした。6章の27節から29節を一緒に読みたいと思います。27節から29節です。3、はい。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。そうすれば人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。イエス様が群衆に教えました。あなた方が求めているパンは体を満足させるけれど、なくなってしまう食べ物です。だから永遠の命に至る霊的な食べ物のために働きなさい。それは永遠にとこしえま、いつまでもなくならないものですと言いました。またイエス様は、その霊的なパンは私イエスが与える食べ物です、私に神様である父が証明する印鑑を押してくださいましたと言いました。イエス様がメシアであることを証明する神様の印鑑はイスラエルの人々に与えられていた聖書と律法でした。そしてイエス様に委ねられている父の権威とその技です。この証明の印鑑を受けた人だけが神様の代理人として永遠の命のパンを与えることができるのです。神様はその代理人としてイエス様を任命しました。そしてご自身の権威を委ねたのです。群衆はイエス様の言葉を正しく理解できず、心の中で考えました。この人についていけば働かなくてもパンが食べられると思っていたのに、霊的なパンのために働けとは どういうことだ。そしてイエス様に聞きました。その神様の技というのは何ですか、何をすべきですか。群衆は働きなさいというイエス様の言葉を聞いて、人の行いや努力による働きを思っていました。ユダヤ人にとっては宗教における人の行いがとても大事だったからです。しかしイエス様は答えました。神の技とは、神が使わしたメシア、つまり私のことを信じるのだ。群衆がイメージしたパンは、行いや努力によって与えられる食べ物でした。しかしイエス様が与えるパンは、イエスを信じることによって与えられる食べ物です。3つ目のポイントです。群衆が求めたパンはモーセのパン、つまりマナのような食べ物でした。聖書30節、6章の30節から33節を読んでみたいと思います。30節から33節です。一緒に3、はい。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるように、どんな印を行われるのですか、何をしてくださいますか。私たちの先祖はアラノでマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います、モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からのまことのパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。イエスこそ、イエスがメシアであるということを信じることが神の技であるとイエス様が答えました。すると群衆は、その印を見せてくださいとイエス様に頼んだのです。この日はパンと魚の奇跡があってから1日しか経っていない日でした。5つのパンと2匹の魚で1万人以上の群衆を食べさせた奇跡のほかに別の印が必要だったでしょうか。しかし彼らはモーセのパン、マナのことと比べながら、そのような印を見せてくださいと願ったのです。彼らは与えられたパンの量を単純に比べて、イエス様よりモーセが偉大だと考えていました。一方ユダヤ人たちには、メシアがモーセより偉大な人でなければならない、きっと偉大な人だろう、モーセより偉大な人だろうという期待感がありました。前の日イエス様は1万人の人々に食べ物を与えました。おにぎり一つ1万人に与えるとしたら100万円ぐらいが必要です。一方 モーセはマナ、その食料としてマナ、パンをですね、その200倍である200万人のイスラエルの民に与えました。200倍ですから1食2億円です。分かりやすく量を換算すると、数字で換算するとそのぐらい差がありました。それにモーセのパンは1日3食分が与えられました。それが40年間です。それでユダヤ人の目にはモーセのパンに比べるとイエス様の奇跡は小さいものに見えたかもしれません。しかしイエス様は群衆に、モーセがパンを与えたのではなく、私の父神が自ら与えたものだと教えました。神はモーセを鳥なしの人として用いましたけれど、実際にマナを与えたのは神様だったからです。またイエス様は前の日に与えたパンのことだけではなくて、これから自分を通して与えられる霊的なパンについても教えました。モーセのパンは200万人のイスラエルの民に40年間与えられました。しかしイエス様が与える、これから与える命のパンは、イスラエルの民に限らず世界のすべての人々にいつまでも与えられる恵みのパンでした。群衆がイメージしたモーセのパン、マナのような食べ物は、イエス様が与えるパンよりこの世に限られるものでした。イエス様のパンはまさに天から下ってきて世に命を与える食べ物です。また次の箇所で来週話をすると思いますけれど、その後の35節でイエス様は群衆に衝撃的な告白をします。その内容は、その命のパンが私であるということを告白します。このパンを得るために、今日学んだように、私たちは神様の技をしないとなりません。その技はイエス様キリストを神の子として信じることです。イエス様が与える命のパンは永遠に至る食べ物です。この1週間は私たちも群衆がイエス様に求めたパンを覚えながら、私たちが今イエス様に求めているパンは何であるかを考えてみる時間が与えられることを願います。それが体を満たすものであるか、それとも魂を満たすものであるか、またそれを得るために私たちはただ信仰にだけ頼っているのか、それとも行いや努力を大事にしているのか、黙想する時間が与えられることを願います。もちろんこの世の人生のためのいろんな必要、またその祈り、教会の働きや置かれているそれぞれの場所での働きは大事です。自分のために、家族のために、私たちは祈り求めなくてはなりません。しかしイエス様が与えてくださる誠のパンより、それが優先されてはならないでしょう。 イエス様が与えるパンはただ信仰によって与えられるものです。信仰を確信していない方々がこの場におられましたら、その信仰を与えてくださいと祈りましょう。信仰が弱っている方々がおられましたら、信仰を守ってくださいと祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する神様、私たちの魂を生かすために命のパンとしてイエス様をこの世に送ってくださったことをありがとうございます。その命のパンを私たちがいただくためには、ただ信仰によらなければなりません。もしこの中に信仰を祈り求めている兄弟姉妹がおられましたら、どうぞ憐れんで信仰を与えてください。信仰が弱っている兄弟姉妹に対して、神様憐れんで信仰を守り強めてください。この1週間も私たちの歩みを支えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。